は、EAT Japan JUN さんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組は、株式会社春秋室さんより発売されております。書籍、ザ・モーゼスコードに関する内容はもちろん、引き寄せの法則に関する様々な情報を、音声でお伝えしている番組です。今回も、EFT Japan インストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、今回は、EFT の手順を理解する。EFT は心の消化器です。というテーマでお送りいたします。
はい。今回はですね、ちょっと EFT のことについてお伝えしていこうと思います。はい、EFT の手順というのがね、よく質問で聞かれるんですね。こういう手順があるんだけど、はい、本当にこれはいるのとか、何のためにすんのみたいなことを聞かれて。はい、で、EFT というのはこうネガティブな感情を解消するためのツールなわけなんですけど、そのネガティブな感情を炎だと。はい、燃えてるね、火、ファイヤー。はいだと捉えて、それをこう消す消化活動に例えて考えると、そのそれぞれの手順ではとても分かりやすくなるので、はいそうですね、心の火を消す、ツールとして、EFT というののその手順をもう一度おさらいしてみたいなと思うわけです。で、実際にこの消化器でね、こうバーッとこう火にね、泡をかけて消すわけなんですけれども、はい、その実際に泡をかけるというのが EFT のタッピングにあたるわけですよね。で、タッピングというのは、こう、ツボを刺激することによって、我々の人間の体の気のバランスを整えて、それでネガティブな感情を解消する。まあ、これは消化活動に例えて言うと、火に実際にこう、泡をかけるということにね、相当するかなと思うんですけど、ここでね、じゃあ、火に消化器で泡をかけます。その時にすごい大切なことが一個あるんですけど、そうしないと火が消えないような大切なことがあるわけなんですけど、それは何だと思います？
火に当てる。
火に当てる。
はい。
そうなんですよね。
ですよね。
はい、消化器を泡をね、一生懸命バーって出すんですけど、どっかわけわからんとこに、もう、そういう点では空にバーって撒いたかって、消えないわけですよね。ちゃんと、はい、その泡が、炎に当たってる必要があるわけですね。炎に当たってないと、火は消えないわけなので、その炎をちゃんと見て、炎に対して、その消火器の泡を浴びせるっていうことが必要なわけです。はい、これは言い換えると、火にちゃんと集中しておくというのが必要なわけですよね。で、消化器と同じで EFT もそうなんですよね。EFT とっても大事になってくるのは、タッピングをしてる間にも、その問題、解消したい問題、ネガティブな感情に対して集中し続けてるっていうのがとっても大事になってくるわけですね。これはもう消化器で泡を当てるのと全く同じなわけなんですね。で、じゃあ、そのことは大事なことを踏まえて、その前後の手順をね、ちょっと振り返っていきたいなと思うんですけど、まず最初に EFT をするときっていうのは、何に対してやるかっていうのを決めるわけですよね。で、決めて、今度はそれに対してスコアを測る。数字をつけていく。その今、自分が解消したいと思ってるネガティブな感情であるとか、あるいは体の症状であるとか、そういうものに対して、スコアをつけていくわけなんですよ。例えば、腹立つわって思いがあるとすると、今感じる腹立ち度合いは何点かなとか、あるいは頭が痛いわとかいうことだとすると、この頭のズキズキ度合いは何点かなみたいなことで、スコアをつけていくっていうことをやるわけですね。で、よく聞かれるのがね、スコアってなんかつけなあかんもん。なんかつけようとしても何点かよう分からへんねんけどって。これは、そもそもいるのかみたいなことをよく聞かれるわけですね。で、まあ、答える、それに答えて言うとするならば、やらへんかっても別に言う人が聞かないわけじゃないけど、でもやった方がいいですよ、ベターですよっていうようなことを言うんですね。で、じゃあ、それって、消化活動に考えて当てはめてみるとどういう意味合いがあるんだろう。で、スコアを測るっていうのはじゃあどういうことかっていうと、燃えてる炎がどれぐらいの高さで燃えてるかなとか、どれぐらいのこう面積、広さとか、大きさがどれぐらいかなみたいなことをこう見極めるっていうことに相当すると思うんですよ。で、それを見極めるときっていうのは、自然と炎をよう見ますよね。どれぐらいで燃えてる？あ、なんか、すごい大きいわとか、なんかすごい広いわとかじゃなくて、どれぐらいかなって見るときっていうのは、自然とその問題、炎に対して意識を集中してますよね。で、 それで集中なので言い換えると問題を測る、うん、いやその炎を測る、はい、大きさを測るということは問題に集中するすごいいい方法なわけです、うん、漠然とあなんか大きいのが燃えてるわとか、うん、あ漠然となんか熱いわじゃなくて、うん、どれぐらいこれ大きいんやろう、うん、でどれぐらいの広さなんだろう、火の勢いがどれぐらい大きいんだろうかとか炎の色は何だろうとか見るほど見るということはそれ問題にもう意識を向けるということなわけですよね、うんうん、なのでとても重要な手順なわけです、はい、でもう一つの意味合いとしては意識に問題に集中する炎に集中するというのもあるしもう一つは実際に火をかけた、うん火に消火器の泡を浴びせた、うん、でそれがちゃんと火がちっちゃくなったか、うん、あるいは余計大きくなってへんかっていうその変化を見極めるっていう点でも重要になってくるわけですね、はいはい、やったけどなんかちっちゃくなったような気するけどなとかあんま変わらへんなじゃなくてどれぐらいちっちゃくなったかなとかどれぐらい変化があったかなっていうのも測っておけばわかるわけですね、はい、という点でその2つの理由から問題を測る、うん火の大きさを測るっていうのはとても重要になってくるわけです、はい、でだそういう意味合いがあるとで逆に言うと問題に集中できていて、うん、で変化ももう別にいいねんと知らんでもいいねんという場合は、うんうん、測らんでもいいわけですわね。
そうですね、
うんうん、例えばそれがどういう時かというともういきなり炎がねドカンと燃えて、うんうん、もううわってこの燃え下がってる炎今なんとかせなあかんみたいな時っていうのは、うんうんうん、もうぼんやりっていうかじーっと見てる間もないわけですわ ね、 目の前でいきなりガーンと燃えてるからそれを消さなあかんわけなんで、うんうん、これは例えば、炎じゃなくて実際の場面で言うと、例えばね、歩いてて、部屋の中を歩いてて、タンスの角とかにね、小指をガツンとぶつけたりした時っていうのは、はいはい、うーって言いながらやるんですよ。その時っていうのは、この足の痛さはなんぼかななんてことは考えへんわけですわ。それに、これ変化がどうなるかなんてことは考えずに、もう、今痛いから、もう集中できてるし、それが、どう変化がどうなるかなとか考えずに今この痛みを何とかしてくれよみたいなことでやるわけなんで、そういう時っていうのは、まあ、スコアを測ろうと思っても測れない。
そうですね。
でしょうね。
その余裕がない。
余裕がない。そう。気持ちの余裕がないわけなんで、そういう時はもう、測る。だから、でもそれでも測らなあかんみたいな風にやってるとしんどくなっちゃうので、もうその時はただタッピングすればいいわけなんで、その時は測らなくていいわけなんですけども、まあ、普通の、通常の状態っていうのは問題に意識を集中するという点でも変化を知るという点でも測るというのはとても重要になってくるわけですね。で、測りました。で、その次に EFT の手順としてあるのがセットアップというのがあるんですよね。これは自分に対してこういう問題があるけどこうなんだっていうことをこう言葉がけするというね、ある動作をしながらこう言葉をかけていくということなんですけど、それもよく聞かれますよね。
ね、
何のために何のためにするのこれ何なんみたいな。はい、なんか普通のこう、一般的な心理療法ってはあんまりない 手順なんで、
ね
はい、要、なんか、うんみたいなで、うんうん、なんて言っていいのかようわからん、みたいなことなんですけど、はい、それっていうのは、じゃあ、火を消す消火活動に例えてみるとどういう意味合いがあるのかっていうと、こういうことなんですね。我々は火を消そうとしてます。目の前の火を消そうとしてます。で、燃えてるからね、もう鬱陶しいし消そうとしてるわけですよ。その、消そうとしてる、心の反面、もっと無意識的なところで、その日を実は消したくないわ、みたいな思いが、同時に存在している場合があるわけですね。それどういうことかというと、この炎が鬱陶しいし、熱いし、不快やから消したい。ねんけど、でも、この炎を消してしまうと、例えば、この炎があるおかげで、他の虫が寄ってけえへんわ、とか、この炎があるおかげで、なんか、自分にとって、他の問題を避けられてるわっていうことであったりとか、うんうんうんうん、あるいはこの炎がもっと燃えてくれたら、ちょっとお金が入ってくるかもしれへんな、うん、保険金が入ってくるかもしれへんなとかね、あるいはこいつこの炎ってあいつのせいやのになんで私がせなあかんねやろとか、
はいはい、
この炎があるおかげで私は暗い中でも希望も出てんねんから、うん、これがなくなっちゃうとちょっとあれよね、だから半分くらいやったらいいけど全部は消したくないよね、うんうん、とかね、なんか、人によってその理由は様々なんですけれども、うん、消したい、でも消したない、うん、みたいなことを心の中でどこかで思ってるってことが結構あるわけですね、うんうんうん
はい、
それっていうのは心理的にその状態っていうのを EFT の用語、まあ心理学の用語で心理的逆転が起こってるというふうに言います、うんうんはい、消したい、消してポジティブな変化を起こしたい、うん、でも変わりたくない、
うんうんうん、
あるいは変わりたい、でも変わると嫌なこと起こるかも、うんうんうん、みたいな、こうポジティブになりたいだけど嫌だよね、ネガティブだよね、みたいなことを無意識的に考えてるわけですね。で、そういう状態で火を消そう、消火活動しようと思っても、なんか本腰入らへんわけですよね。なんかと思いながらちょっとこう変なところに炎をかけてみたりとか、うん、まあこれぐらいでいいかと思ってやめてしまったりとかですね。そもそもまあいっかと思ったりね、なんかそのかけてるふりはするけど実はどっかに
違う、
あさっての方向に泡かけてるとか、そういうことが起こってくるわけですね。なのでタッピングをしても効果出ないっていうことになってくるので、
はい、
その状態を解消する、
うんうん、
解消してタッピングに入るためにそのセットアップという役割があるんですね、うん
はい、
で先ほどお話したようにそのブロックになっているものっていうのは考え方なんですよ、
うんうん、
ポジティブな変化を起こしたいでも変わりたくない、
うんうん、
ポジティブだけどネガティブみたいなこう心無意識的にそういう思考があるわけですね、うんうんだから、それを中和したいので、EFT ではどういうことをするかというと、自分に対してあるアファメーションというのを言うわけです。それはどうなっているかというと、ネガティブだけどポジティブ。っていう、その、無意識の考えをひっくり返すような、ね、変わりたい。でも、変わりたくないよね。っていうのに対して、あ、変わりたくないと思ってる。よね。でも、やってみようかみたいなことで、こうひっくり返すようなことを自分たち言うわけですね。なので、形として、言葉の意味合いの、その形としては、形式としては、ネガティブなんだけど、ポジティブ、みたいなことを自分に対して言うわけですね。で、そうです。セットアップに関して、言うとですね、3月28日の放送でもですね、その意味合いについて、よくお伝えしてますので、そこをもう一度、ご興味ある方はですね、見てお聞きいただきたいなと思うんですが、一つポイントになるのは、ネガティブだけど、ポジティブ、という、こう言葉を自分たち言っていくんですけれども、そのポジティブっていうのが、言葉の上でのポジティブじゃなくて、自分にとってポジティブに受け取れるかどうかっていうのが重要になってくるわけです。例えば、この炎が燃えている。で、この炎を何とかしたい。ねんけど、でも、そうですね。この炎は、実は心の中で、この炎はね、あいつのせいやねんからなんで私がって思ってるのに、私はこの炎をもうあの人のために一生懸命消そうと思うなんて言うと言葉の上ではポジティブなんです。
そうですね。
でもそれをねあの人のためにも一生懸命解消しようなんて言うとなんで私がそんなことせなあかんのって思いが出てきますよね。それはどういうことかというと自分に言葉の上ではポジティブだけど自分の受け取り方として全然ポジティブじゃないわけなんですね。なのでここでポイントになってくるのはポジティブな言葉を言うんじゃなくて、自分が納得できる、自分の受け取り方がポジティブだ。言葉を言うわけです。そういう点で言うと、もう、そうですね、あの人の炎やけど、もうしゃあないからやったるわ。みたいなやったら、ポジティブですよね、自分。なんかもう、諦めというか、開き直れるような感じもするけど、うん、まあしゃあないかって思って、それに、その炎を消すという作業に取り組めればいいわけなので、あまりですね、言葉の上でのポジティブみたいなことをこう考えすぎるんじゃなくて、はい、それが自分にとって、うん、そうよね。まあ、しゃあないか。もうええわ、みたいな思える。自分とこう対応して納得できることを言うっていうのはとてもポイントになってくるわけです。で、このことに関しては先ほどもお伝えしましたけど、3月28日の放送でもお伝えしてますので、もう一度ですね、具体的なやり方もこの中で触れてますので、見ていただきたいなと思います。で、今度はですね、一番最後、火を、消火器の泡をかけてる段階ですね、うん。それはタッピングに当たるわけです。タッピングすることで、ツボを刺激することで、気のバランスを整えて、それでその炎を消していこう。というふうなわけですね、うんうんうん。で、ここでも重要なのは、やっぱり火をずっと見て、火にずっとこう当て続ける、泡を当て続けるということなんですよ。でも、我々はですね、知らんうちに、しばらくこうやってじーってこうかけてるうちにですね、なんかふっと気が紛れたりとかああ、もう長いことやってるのもしんどいなと思ったりとか、例えば誰か、なんかお腹がぐーっと空いたりとかって、なんかついこう、いつの間にか炎から意識が外れて、その泡なんかホースが向いてる先がですね、どっかあさっての方向に向いていったりするわけなんで、それをずーっと向け続けるために、そのタッピングしながらも言葉を言うわけですね。その問題、炎の に相当する言葉、うん、例えば腹立ってるとすると、うん、腹立つわとかムカつくわとか、うん、体の痛みであれば肩痛いわ腰痛いわみたいなこと、うん、その解消したいことを言葉にし続けるわけです、うん、それはなんでかっていうと泡をずっと当て続けるためなんですね。でそうすることによって、泡を消していこうとするというのが EFT の大体の全体的な流れになるわけです。
あの火を消すっていうのは結局ネガティブなことに、ね、
うん、
焦点を当てるってことですよね、うん、じゃあ消えました、
うんうん、
じゃあそれで OK っていうわけじゃないんですかね。ポジティブなのやりますよね。
あ、
ネガティブの後に
やりますよね、うん、やることありやりますよってやることありますよね、まあ、オプションですけれども、うん、それっていうのがじゃあどういう、うん、例えば火を消すにあたってそれはどういうことに相当するのかっていうのはありますよね。あ、それはすごいいい質問かもしれないですね。うんうん、あの、EFT の元々の手順っていうのは、ネガティブなものを消せばいいやんっていうことやから、
うんね、うん、
ネガティブなフレーズしかなかったわけですね、うん、タッピングしてるときにね。ただ、そこで、うん、それで終われれば、それはそれでスッキリでいいんですけれども、うん、はい、そこで、我々よくやるのは、そこの、その後に、ポジティブなフレーズを言いましょう。言ってタッピングするってことをやるわけですよね。はい、それはどういうことかっていうと、うん、火を消すということと直接はあまり関係がないですね、うん、意識をもう向ける必要はないわけなんで、はい、それはどっちかっていうと、うん、火を消し終わったよね、うん、そういう自分に対してよくやったよねって今度言ってあげることであったり、あるいは今自分は炎と戦ってたわけです、うん、その戦ってる炎がどっちかというと憎らしいと嫌な存在としてあるわけですよね、うんうん、今度はでも実はその炎の中には、とっても素晴らしいギフトがあったりとか、うん、あるいは、とっても自分にとって邪魔な炎だと思ってたけど、うん、それは実は敵視すべきもんじゃなくて、うん、どっちかというと、慰めてほしくって泣いてる自分であったり、敵じゃないかもしれなかったりするわけですね。うんうん、そこで、その炎に対する見方、うん、自分の認知をちょっと変えましょうっていうのが、ポジティブなフレーズの役割です、はい、なわけですね。はい、なので、と、そういった意味でどういうフレーズでもいいわけなんですけども、例えば、そういうふうに頑張った自分に対して、ああ、よう、やったよね、終わったよね、もう大丈夫だよ、みたいな言ってあげることで、そういう自分を頑張ってきた、炎を消そうとして戦ってきた自分を、よくやったねって言ってあげて、ほっとして終わる。ですとか、あるいは、炎に対して、ああ、でもこれはすごく自分は炎を消そうと頑張ってきたけど、実はこれで支えられてきたところもあったのかもしれない。というふうにすると、炎が敵じゃなくなるわけです ね、
あね。
それってある意味すごい問題解決の仕方ですよね。うんうんうんうん、今まですごく嫌で憎らしくて、消そう消そう、未来にしよう消そう、もう消し去ろうとしてたものが、実はそうじゃなくて自分にとって大切なものだったんだって分かるっていうのは、炎に対するその自分の認知の心のあり方、認知を変えようとしてるわけなんで、それはそれですごく強烈、強力で大きな意味がある。わけなんで、できれば、やはりそれも取り入れていただくと、より、よく穏やかに終われたりとか、うん、あるいはすごく気づきが得られたりするかもしれないですね。うん、ただ、やっぱりそれって、ある意味慣れないと、自分との対話をちょっと慣れないと難しいところもあるので、うんうん
はい、
それを、その意味合いを理解した上でやるといいと思うんですけど、うん、やらなきゃいけないからってやっちゃうと、すごく苦しくなる。ということもあると思うので、でねうん、あ、これはこういう意味合いがあるんだ。うん、火を消そうとしているということを相当するならば、うん、火を消そうとした自分を考え、ね、よくやってねって言ってあげたりとか、うん、あるいはその火に対する自分の考え方をちょっとこう、もうちょっと穏やかなものに変えていこう。うん、より自分にとって、意味のあるものに変えていこうと、そういうことなんだ、
うん。
ということを理解した上で、やるやらないっていうのを判断していただけるといいのかなというふうに思いますね。はい。ということですね、EFT というのをですね、なんか、ようわからん手順、ね、手順だけをこう知った、勉強された方にとってみると、はいはい、これはなんのこっちゃ、うん、なんでこんなことするんだということがわからないわけなんで、うんうん、それをちょっとですね、心の火を消す、消化活動ということで、
はい、
に例えて考えてまいりました、
はい。はい。ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では、皆様からのご感想や、体験談をお待ちしております。メールで themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。
はい、ね、EFT の手順とその意味合いというものをですね、ちょっと例え話を使って、お話ししてまいりました。
はい。
まあ、というのがですね、私事、並びに宣伝で恐縮なんですけれども、7月の、
はい、
来月の末頃にですね、一冊本をまた、翻訳させていただくことになりまして、はい、で、どういう内容かというと、EFT を開発したギャリー・グレイクさんが書かれた EFT マニュアルという本がありまして、その日本語版、が、いよいよ、はい、出版になります。非常に面白い本になっております。うん、
はい、
今まではね、EFT でも手順について書かれた本って結構あったんですけど、うん、その意味合いとか、はい、あるいは科学的に見てどうなのか、みたいなことの最新の情報が結構盛り込まれてまして、はい、EFT をご存知の方にとっても、あるいはご存知の方こそ、お役に立てていただけるのではないかな。うんうんうん、まあもちろん初めての方でもそうなんですけど、今まで EFT やってるんだけど、うん、あるいはもうちょっと有効に使いたいなっていう方ですとかね、うんうんうん、その開発者だからこそ書けた内容というのがですね、かなり盛り込まれておりまして、非常に面白い。自分で訳しておいて言うのもなんですが、とても面白い本になっておりますので、
はい、
もしよろしければまた本屋さんなんかで、お買い求めいただけると嬉しいなというふうに思います。ちょっと目を通していただきましたね。
そうですね。なんか何でしょう。今までセミナーを受けてきたりとか、あとまあ、セッションをさせていただいたりしていただいたりした中で、あ、これはこういう意味があったんや、とか、うんうんうん、あ、なるほどねってのを納得させてもらえるというか、うん、その意味がわかると、またちょっとセッションのやり方とか、
ね、
受け方とか、自分でやることも変わってくるなっていうのは。
ありますね。
うん、すごい面白いもんですね。
EFT っていうのが、まあ、消化器だとすると、はい、その消化器の泡が何段階か強烈になる感じ、強力になる感じですね。
うん、そうですね、
うん。自分がしていることの意味合いが分かってくるっていうと、はい、本当にもうこう、鋭い泡がピッと出せるみたいな感じになりますね。
なんか、やっぱり開発者のギアリーさんが書かれた本だなという、うん、感じですね。初めてですよね。
そうです。彼の本が日本で出るのは初めてなので、
ね、
とても面白い本になっておりますので、はい、またね、本が出たら、まあ、ブレンさんも翻訳してくださってるので、はい、ブレンさんと一緒にまた、内容をね、お伝えしたりってこともできると思うんですが、
そうですね、
もしよろしければまたお楽しみなさってください。
はい。
ということで、今回はですね、EFT の手順ということについて、おさらいしてまいりました。
はい。
はい、お聞きいただいた皆様、皆様が皆様ご自身であることに、心から感謝しております。
ありがとうございました。